今日も3秒を持ってこのデボーションの時間を始めていきたいと思います。今日はその日全世界がを賛美いたしましょう。我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日全世界が主の皆高く掲げる。叫べ、おのイエスに、ハレルヤ、栄光、永遠にあれ。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして、あなたの御言葉の恵みに預かる時間をいただくことができる恵みを感謝いたします。どうか今日もあなたが素晴らしい御言葉の糧を与えてください。どうか心を開き、あなたの語られる御言葉に、御心にまっすぐに向き合い、素晴らしい恵みをいただくことができるように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は、アモス書9章の8節から15節です。お読みします。見よ、神である主の目が、罪を犯した王国に向けられている。私は、これを地の表から根絶やしにする。しかし、私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の御告げ。見よ、私は命じて、ふるいにかけるように、すべての国々の間で、イスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私の民の中の罪人は皆、剣で死ぬ。彼らは、災いは私たちに近づかない。私たちまでは及ばないと言っている。その日私はダビデの倒れている狩居を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。これは彼らがエドムの残りのものと、私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日には、耕す者が狩る者に近寄り、葡萄を踏む者が種をまく者に近寄る。山々は甘い葡萄酒を滴らせ、すべての丘もこれを流す。私は、私の民イスラエルの繁栄を元通りにする。彼らは荒れた町々を立て直して住み、葡萄畑を作って、その葡萄酒を飲み、果樹園を作って、その実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。私が彼らに与えたその土地から、もう引き抜かれることはない、と、あなたの神、主は仰せられる。
アーメン。内容のまとめをお読みします。主はすべての罪深い王国を滅ぼされますが、ヤコブの民を根絶やしにせず、必ず残る者がいるようにされます。 そしてイスラエルを回復し、二度と力引き抜かないと語られます。それではディボーションの時間を持っていきたいと思います。まず一番最初に主が語ってくださること、一番最初に感じたことを一つ一つ書き記していきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は8節に目が留まりました。しかし私はヤコブの家を全く寝たやしにはしないと主が語っておられるところですが、神様はイスラエルの民をわずかですけれども残してくださって、またそこから国を復興してくださるお方だということを思いました。罪を犯した王国はすべて地の表から寝たやしにされるのですが、やはり神様が選ばれた民に対しては神様のご計画が成し遂げられるのだなということを思いました。
私も同じようなところですけれども、8節でイスラエルを神様に寝たやしにされるんですけれども、でも全く寝たやしにはしないというところで、主が残されている、民がある、そしてそこからこう回復を与えられる、この神様の言葉の最初でイスラエルの子らと呼びかけられたんですけれども、そして15節の最後であなたの神主は仰せられると、この裁きを宣告されたその後でもなおあなたの神と呼ばれているというところに目が留まりました。以上です。
はい、私は 10節と14節で私の民というふうに主が記しておられますけれど、この主を信じる者の中の罪人、十節にある私の民の中の罪人、これが完全に滅ぼされると聖霊様の時代になるんだということを教えられました。この私の民の中の罪人の特徴は、災いは私たちには近づかない、私たちまでは及ばないと自分の罪を認めず、傲慢なものというふうに理解できるかと思います。そういったものは完全に剣で滅ぼされ震われて、その後11節にあるような聖霊の時代が来るんだということを教えられました。このダビデの幕屋が復興されるということが、使徒の働きの15章に出てくるわけですけれど、形式的なモーセの幕屋はダビデによって廃され、そしてそれが本当に完全な形で機能するのが聖霊の時代なんだと。そのためには神の民の中の罪人は全部滅ぼされる、そういうことが必要なんだということをもう一度教えられました。以上でございます。
はい、私は13節に目が留まりました。このその日には耕す者が狩る者に近寄り、ぶどうを踏む者が種まく者に近寄るというのが、非常に収穫が多くて多すぎて働きが追いつかない状態だ、まあそういうふうに注釈には書かれているんですけれども、主が主の日、その日にはそんな収穫に働きが追いつかないほど実りが豊かになるんだなっていう、まあ、そのところに目が止まりました。以上です。
私は8節9節に目が止まっています。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない、死の見つけ、続いていくんですけれども、この箇所から神様はこう罪を犯すご自身の民を裁かれますけれども、やはり天の御国のご計画の中で必ずその民を残されるという憐れみを施されるということも合わせて教えられました。以上です。
はい、私は、11節12節に目が止まりました。主が、主の日にダビデの幕屋を建て直すんですけれども、それが、12節にありますように、このエドムの残りのもの、またすべての国々を手に入れるためだということで、イスラエルが根絶やしにされないのは、本当に神様が、この神の民を通して、すべての民を治めようとしておられるという、 そのような目的があるということを思いました。また、先ほどもありましたけれど、十節を通して、災い私に近づかないと、まあ、自分が神の民だから、まあ、そういう罪の自覚がない、そういう人に本当に主が減り下るように裁きを与えられるんだということを思いました。以上です。
私は14節、15節と10節から、主がこの一度清められて、こう確かに罪人を滅ぼされて、その後に残されて回復された民というのは、もう二度と引き抜かれる、滅ぼされることがないと主が語られているということ。このしっかりと主が清められるときに、それを忍耐して耐え忍ぶことが大切なんだなということを、語られたことと、そのために、10節、罪人の特徴が、災いを私たちに近づかない、私たちまでは及ばないと言っている。日々、自分の罪深さを知り、悔い改めることが大事だというふうに思わされました。主の御前に、いつも目を覚まし、忠実に祈るものでなければならないというふうに思わされました。それでは続けて、成長の時間を持っていきましょう。主が、特に三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また主が語られている約束や教えや勧めやそういったものがあるか、聖書を読みながら一つ一つ語っていただきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、神様についてですけれども、9節で、ふるいにかけるということが書いてあって、神様は罪人と正しい人をふるいにかけて、分けてくださるお方だということを思いました。罪人は皆、剣で死ぬことが、あと予言されていますし、まあ、それは傲慢な者たちなのですけれども、そのような者たちをすべて性別して、そして、正しい者たちを通して、ダビデの倒れている仮を起こしてくださり、また復興させてくださるということを約束しておられるなということを思いました。神様は約束を必ず守るお方であって、アブラハムやダビデや、そのような方々に、約束したこと、その子孫から救い主が現れるということ、これを必ず成し遂げるために、このようなふるいにかけることをしてくださるのだなということを思わされました。以上です。
はい、私は11節のところから御子、イエス様について、イエス様がこのダビデの倒れている仮を回復されるお方であるということ、この御言葉を完成されたお方であるということを、示されました。神のイスラエルの歴史の中で神の王国がダビデからスタートしましたけれども、それは一旦確立したかのように見えましたけれども、やがて罪に陥るには滅んでしまいました。しかし神様がここで回復を約束されておられ、そしてこのカナンのこのイスラエルの一地方だけではなくて、まあ、12節にあるように全世界が神の国となるというところを示されました。以上です。
はい。御父に関しては8節から10節まで。神の民の王で、いらっしゃるお方です。自分を心の王座に据えている者、自分には罪がない。災いも降りかからないと、油断し傲慢になっているものをふるいにかけて滅ぼされるお方です。また、11節から12節にかけては、道と約束ということでございます。神の民の全く清められた土台を作ってくださるお方であり、そこにダビデの幕屋、すなわち主と親しく、イエス様の十字架の恵みを中心とした礼拝を再建してくださるお方です。この幕や礼拝の再建によって、異邦人、未信者は次々と救われ、神の民となります。教訓、そこまでで大丈夫です。
はい、私は8節のところから神様について、 絶望的に見えるところ、壊滅的に見えるところからでも回復させることができる神様だと思いました。ここに根絶やしにするという言葉と全く根絶やしにはしないという言葉が書かれていて、おそらく神様は完全なお方なので、どちらもできるお方だなと思いました。根絶やしにしたところから回復させることができるお方だ。これは主の奇跡だなと思いました。それから9節から10節で、試練、主の試練を通して全く清めてくださるお方だと思いました。私たちのうちから石ころ一つでも逃さず、全く清めて、清められる恵みをここから見ました。それから13節のところで、すごくこう約束をいただいたんですけれども、町の再建に必要な豊かさも与えてくださるお方だと思いました。町を回復させるだけではなくって、繁栄させてくださる神様であるということ。この間、焼き畑農業のことを少し聞いて、焼き畑を調べたわけではないんですけども、焼き払った地から地は、こう焼き払うことが目的ではなくて、その後に新芽が出てくることが目的なんだということを聞いて、まあ、焼き払われた地から豊かなこの新芽を出させてくださる、まあ、それを目的としてくださるお方なんだっていうことを教えられました。以上です。
私は11節から天の慈愛の神様について、教えられています。天のお父様は、ご自身の民の回復について、前もって、告げてくださるお方だと思いました。11節で、倒れている仮用とあります、破壊寸前の状態にある北イスラエル、南ユダを、まあ、表している表現ですけども、主はその破れを繕い、その廃墟を復興して、立て直してくださる。そのように前もって教えてくださる方だと思いました。
です。私は一心について14節15節から神の民を裁き、その罪を取り除き、御心を成し遂げるために多くの本当に荒廃裁きがありますが、必ず回復を与えてくださる方であるということを思いました。残りのもの、信仰を持って固く立つ者には、溢れるばかりの恵みを与えて、もう二度と滅ぼさないことを語られる方であると学びました。それでは、続けて適応の時間を持っていきたいと思います。主が今日語ってくださった御言葉を、どのように実践していったらいいのか、日々にどのように適応していったらいいのか、主に祈り求めていきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は神様が必ず約束を守ってくださって民を繁栄させてくださるお方だということを思いました。で、今私たちは聖霊の時代に生きていますけれども、本当に神様が聖霊様を聖霊様が一人でも多くの魂を救いに導こうとされているなと、そして信仰を失った魂を復興させようとしておられるなということを思いました。ある方が信仰を失っているのかどうかちょっとわからないんですが、教会に来なくなってしまった方がいて、その方と何とか立て上げていきたいなと思ったんですけれども、でもそれをしてくださるのは主だなということを思わされて、私は主がお命じになった通りに連絡を取り、また祈っていくべきなんだなということを思わされたので感謝です。
はい、私は身近の人で宣教に行っている方がいらっしゃるんですけれども、その人が行っている地はもともと教会があったんですけれども、先生が辞められてしまって、今教会は一つもないということを聞いています。そしてそのクリスチャンたちがさまよっているなというふうに聞いているんですけれども、で、主がダビデの幕屋を回復させるためにその人を使わせてくださったんだなというふうに思わせましたので、祈りの応援を今日もしたいと思います。以上です。
はい、私は今日は13節を約束の御言葉として、いただいて感謝しています。今日は宣教の方に向かうんですけども、今日でアモス書の、ディボーションが終わるなと昨日から思っていて、今日語ってくださることをすごく私は期待して、宣教地のための御言葉が与えられるかなと期待していたんですけども、そうではなくて、私が所属しているその群れに対する主が約束を語ってくださっているかなと思いました。苦しみがあり、また試練を通り、そして清められて、今豊かな実を結ぶ、まあ、その時が来ていると教えていただいた気がします。前に少しずつ本当にこう救われる方々がたくさん起こされてきているなっていうのを思っていて、働き手が足りないほどに今乗ろうとしている、これは主の祝福とその約束なんだなという、まあ、そのことを今朝は教えていただいて、宣教地だけではなくてもっと全体を見て大きな主のビジョンで祈っていこうと、まあ、その思いました。以上です。
はい、私は、まあ、11節を通して、この残りの民がその後の土台となるということを約束としていただきました。結局12弟子も最後まで残った人たちですけれど、彼らが異邦人宣教の土台となったように、本当にこの試練の中で残された人々を通して主がこのダビデの幕屋を再建してくださるんだということを約束として思わされました。以上です。
私は特に10節からなんですけれども、自分が日々目を覚まして主の御前に歩むことについて黙想していました。特に昨日は1日、まあ最低限自分がするべきことを一つ一つはしたんですけれども、本当にそれ以外何もできなくて、特に昨日は祈ることが全然できなかったんですね。確実に霊的に あまりこう起きていなかったなということを昨日のことを黙想していたんですけれども、休むべき時も主は与えてくださると思うんですけれども、でも例えばこの蒼天の礼拝もそうですし、また日々こう夜に祈ることも、この一つ一つ主が決して休んではいけないことと休んでいいことと本当に主がに語っていただいて、日々立て上げていかなきゃいけないということを思わされました。日々目を覚まして生きていくことについて、今日は今一度しっかり黙想していきたいと思います。それでは一言お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉の糧を与えてくださったことを本当に感謝いたします。主よ、しっかりとまっすぐに歩んでいくことができるように助けてください。主にあって固く信仰を保って、今日の一日も歩んでいくことができるように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。